エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
わいせつ教師がガンガン逮捕される昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
わいせつ学園ですよね、本当にね。
ハレンチどころじゃないですよね。直に法律違反っていう感じの。
超能力使わないからね。
ああ、そうですね。
昨今ですけども、あの、e スポーツって、まあ、あるじゃないですか。
はい。ゲームね。
うん、そうそう、ゲームでね。ゲームなんだけど、ゲームでスポーツ競技をするってことね。
ゲームをスポーツにするだね。
あ、そうか、そうか。ゲームをスポーツとして考えましょうと。競技性を高めましょう。はい。そういうこと、はい、で、いいんですけど、人気もあって盛り上がってていいんですけど、やっぱり一つ気になるのが、選手のユニフォームですよね。
お、そうですか？
要は、サッカー選手があのユニフォームなのには意味があるけれどもと。
あ、まあ、チームメイトを見分けるのにね。
あと、速乾性とかさ。
あ、汗かいたね。
なんで、ああいう素材なのかっていうのがさ、完全に空調の効いたその部屋でやっている君たちがと。おかしいんじゃないのかなっていうさ、気がしてならないんですよ。
なるほどね。確かに空調効いた部屋にいて、テラテラの汗がすぐ乾く素材ではいらないだろうと。
あのパツパツ、むしろなんかさ、筋肉とかをあれするときにはね、そのなんか肉離れ防止とかいろいろあるんでしょうけど。
あ、プレッシャースーツね。
うん、ゲームとなるとさ、やっぱドテラとかのがいいんじゃないのっていうさ。これが深夜にゲームをやるスタイルだろうっていうさ。
冬はね。こたつにドテラですよね。
じゃないと雰囲気が出ないなって思っているんですよ、いつも見て。
そうだね。
うん。
夏は T シャツ短パンでいいし。
少なくともジャージのやつとか、普段お前ら絶対ジャージだろうっていうさ。
そうですよね。
じゃあジャージでやろうよ、それが一番いいんだからさ、と。
まあ、普段通りの方が一番パフォーマンスが出るとすればね。
まあわかんないですよ。なんかいろいろ、スポンサーがいるから貼らなきゃいけないとかあるのかもしれないけど。
あ、そうですね。一応、いろいろと、ステッカー的なものは必要ですよね。
お寺に貼るべきでしょ、お寺に。縫い付けるべきでしょ。
一見すると穴開いたのかなっていう感じでね。
ああ、そうか、そうか。そう。縫ってもらったのかなっていうね。
そうそうそう。
夜鍋したのかなっていう感じがいいじゃないですか。
いいですよね。
なんかちょっと、スポーツに無理やり寄せに行こうとするところがね、どうにも私ね。
ああ、でもやっぱスポーツに寄せたい風にしないと、やっぱ自堕落っぽさが出るっていうかさ。
格好悪、まあ、格好悪いっていうかそうだね、なんか。人前に見せるもんじゃないもんね、よく考えたら、ね。
そう、やっぱ、これはスポーツとして認めるに値するのかっていう疑問が湧いちゃダメなんですよね。
だから、やってる人は、すごいスポーツマンっぽくなきゃいけないんだ。
ですよね。
なるほど。
だから、チーム T シャツとかもあるわけです。
じゃあ、わかったと、はい。あの格好は許すけど、だったら外でやろうよと。
あ、屋外ね。
汗かきながら。スポーツだからさ。
ほら。そんなこと言ったら、あとバドミントンも外でやれよって話になっちゃうじゃないですか。
ああ、そうか、いや、風の影響が、みたいな。
卓球もやれよ、外で。
そうか。まあ、汗かいてんのかな、あれ、手にだけ汗かいてるでしょ、みんな。
ああ、あと脇の下とかもかいてると思います、
ね。いや、嫌な感じの汗だな、それ。全然スポーツ感ないな、それ。
いやいやいや、あんだけ白熱してりゃ、それは十分スポーツなんじゃないですか。
そうか。いいんですけど、
ね。まあ、なんていうのかな、例えば、将棋はスポーツって呼ばないじゃん、みたいなのはあるよね。
お、そうだ。確かに、着物着てるじゃん。
だけど、多分、動く金額とかも、e スポーツ並みですよね。
だから、そう、スポーツじゃないけど、でも、真剣勝負であるっていうのはみんな認識してるもんね。
ですよね。だから、頭脳勝負、まあ、でも、手を動かしてる分、頭脳だけじゃないとも言えるのか？
まあ、確かに、手先がさ、不器用でもさ、将棋は打てるもんね。だって、まあ、さすがになんか相手のとこにバツンと当てちゃったらさ、さすがにダメだけどさ。
ああ。まあね。手が震えたりするとまずいですけど。
置きたいとこに置けないレベルはダメだけど、そうでなければ確かに不器用でも将棋はできるけど、e スポーツはできないね、確かにね。
そうね。まあ。
波動拳が出せないと
か、ね。ああ。すごい簡単なコマンドなのに。初心者が最初に連発するやつなのにね。
まあ、歩きながら波動拳での昇竜拳みたいなことやっちゃうと、それはちょっとプロとしては無理だね。
まあ、スタートライン立ってないね、それはね。
だけど、確かに頭だけ良くても、そっか、ダメなんだ。
ですね。まあ、あとは反応速度とかね。
そうか。ちょっとスポーツっぽいね。
でも e スポーツっていうのは私はあんまり馴染み、話題に上げてる割にはあんまり馴染みがないですけど。
うん。
よくやってるのはなんかストリートファイターとか、エイペックスレジェンズとか。
はいはい。
ああいう FPS 系だけじゃないですか。
まあ、そうか、そうかね。そうだね。
もっと普通のゲームとかでもいいと思うんですよね。別にマリオでもいいし。
マリオカート世界大会ね。
あ、それはあるよ。あることはあるよ。
うん、だけどちょっと違うよね、なんとなく。
それをさ、全世界大会みたいなのやってるかって言われると、ちょっとね。
確かにね。
うん。
でも確かにさ、本来のゲームって言えば確かに、ね、どんなジャンルもありなのですから、はい、もうちょっとあってもいいよね、確かに。
そうだよね。迷宮組曲とか。うん。あってもいいと思うんですけど。
RPG でもいいじゃん。まあ、まあ、耐久レースになるけどね。誰が早く越せるかっていう。
そう、だから、微妙なのはさ、その、もう一つの世界として RTA ってのがあるわけですよ。
ああ。
リアルタイムアタック。
はい。
どれだけ早くクリアできるかっていうのと、e スポーツってのはどう住み分けをするのかっていうね。
確かにそうだね。
対人対戦みたいなことだけに絞ったものが e スポーツってことになるのか。
あ、今はね。そうか、うん。その場で、やっつける、やっつけられるみたいなものは楽しもうってことね。
そうですね。
ああ。
だったら、ファミコン将棋みたいなのでもいいわけですよね。
もうそれ、将棋やれよってなる将棋を打てっていうことですから。そうか。まあでも、そういう意味では、ね、いやまあ、まだあるよね。そう、だからそういう意味ではまだまだちょっと、そんなに全方位的に盛り上がってないんだろうなっていう気はするよね。
そうだね。せっかくね、いろいろ拡張性が高いわけですから、ゲームは。
そうね。
いろんな可能性に挑戦してほしいとは思うんですけどね。
まあ、別になんかそういう反応速度系が苦手な人だってやれていいわけじゃん。今のところ、どちらかというと反射神経必要な、強、なんていうの、ゲームに偏ってるけど、
そうです、
ね。シムシティ対決とかね。
先に100万人都市を作る方が勝ち。
ぜひね、現役市長とかにも参戦してもらいたいんだよね。
ああ。でも市長はさ、ゼロから市を作ったわけじゃないからね。
だからダメなんだ、この人。選挙前に全員シムシティをやるっていうね。
ああ。
うん。候補者集め
て、まあ。シムシティはさ、あんまり法律とか作らないじゃないですか。
ああ、そうか。
うん。条例とかを制定するのも結構大事ですよね。
でも少なくともシムシティでダメな人はダメだろうって気がするよね。
ああ、まあ思いやりとかを最初に見たいですよね。予算が足んないからって安易に税金を上げるんじゃないかっていう。
そうそうそうそう。
そういうとこ見たいですよね。
ああ、そこに工場建てちゃうんだ、みたいな。ちょっとそういうね、うん、素のところも見れるからいいんじゃないかな。
ああ。年間予算のためにカジノ建てるんだっていう、ね。
そうそうそうそう、
うん。あとあれですよ。ファミリートレーナーですよ。
あ
スポーツって言うからには体を動かせっていうね。
ファミリートレーナー。確かにね。
うん。最近はあの手の拡張はないのかな、うん、
まあ、あれってどっちのジャンルか非常に難しいもんね。
ねえ。でもほら、スイッチでトレーニングのやつ流行ったじゃないですか。
ああ、Wii Fit みたいなとか、スイッチするなんか、なんとかフィットみたいなね。
そうですね。だから、あれを対人対戦にすればいいわけですよね。
おお。
あ、でもそうか。ダンスダンスレボリューションみたいなのあるよね。
まあ、それはだからダンスで勝負すればいいじゃないかっていうか、一回ゲームを挟むなよっていう。
さ、一歩飛ばして先にブレイキンでやれよっていうね。
ちゃんとしたダンスで評価しようよっていう世界は。
そう。
健全だと思うけどね。
ああ、そうか。ゲームでやっちゃうと、あまあ、所詮ブレーキできない奴らだからなって話になっちゃう。
そうそうそうそう。
うん。なんか、マイムマイムの一歩先なだけじゃん、みたいなね。
そう。
うん。飛んだり跳ねたりはしない。
そう。だからあんまりそういう意味ではね、動かなくてもスポーツとして成り立つっていうのが、まあコンセプトなんだとすれば、うん、まあね、あんまり、こう、アクティブじゃない競技、ゲームだって、ありで、だから信長の野望とかもいいし。
先に天下統一した方が勝ち。
いいじゃない。
あれもね、単性で対人対戦ができるんだったらそれでいいですよ。
やってほしいね、もう。光栄にはさ、うん、これからの世界はやっぱりバトルできなきゃいけないなっていう。
そうですよね、
うん。戦ができるっていうさ。
無双シリーズとか作ってないで、
うん、
あなたも信長になって天下を統一しよう。で、2P 側は、
明智光秀とか。
ああ。裏切る前提で。
面白いと思うんだけどね。
うん。まあ、e スポーツはさ、面白いのは、目が見えなくても、下半身動かなくても世界一になったりすることですよね。
そうなんだ。 だから、うん、そういう意味では可能性を感じるのだから、あんまり、こう、こうあるべきみたいなさ、だからさっきユニフォームじゃないけどさ、うん、もうちょっとこう、まあ、いろんなジャンル、いろんな、あっこでも OK にした方がいいんじゃないのかなって思うんだけどね。
じゃあ、統一するのはバンダナだけってことにして。
そこは譲れないんだね、うん。
バンダナとリストバンドみたいな形でね。
確かに、
ね、うん。あとは自由ですよ。
まあ、脇汗対策はしてくださいってみんな。匂うと、匂うとあの、ほら、失格になったりしますから。一人だけあれだよね、あの、スポンサーが、あの、何ですか、ビオレとかになってたら、
ね、ああ。特別スポンサーがこいつにだけついてますっていう。
ついてんだ。
その前に風呂じゃないか。うん。先に顔をですよ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月9日、SBS ニュース。線路にゴミ袋、男を逮捕。
うん。
静岡市内を走る静岡鉄道の線路上にゴミ袋を置いて列車の運行を妨害したとして男50歳が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。これまでの取り調べに対し男はゴミを置いて迷惑をかけたことは間違いないと容疑を認めているということです。列車の運転手が線路上にゴミ袋が落ちていることを発見し、列車を緊急停止させゴミ袋を取り除いて、この際怪我人はいませんでしたが、列車は2分の遅れが出ました。
うん、
警察が確認したところ、ゴミ袋は市の指定の45リットルサイズで、中には生活ゴミがぎっしり入っていました。
うん、
その中から容疑者の名前が書かれた履歴書が見つかって、犯行への関与が浮上、今回の逮捕に至ったということです。
履歴書いやー、受からないわけですよね。
はしょりましたけど、男性は無職だということですね。
想像に固くないね、それは。
ああ、ちょっとね、いろいろ悩んでて、自暴自棄になってしまったのかもしれない。
どっちが先かだよね。そうそう。そういうのがあったからこうなったのか、
はい。
こういうことするから落ちるのかっていうね。
初めてじゃない可能性がね。
少なくとも。やっぱり、履歴書、細かくした方がよかった。
ああ、そう、シュレッダーに入れた方がよかったね。
まあ、シュレッダーにかけるのが原則ですからね。
ああいう
の
はね。個人情報はね。
まあでも、もしかしたら、その意味では、線路に置くが正しかったのかもね。
電車がね。
粉々にしてくれるだろうと。
シュレッダーをね、そういちいち買ってもいられないし、自動で切るのもだるいしでいい。
じゃあ電車だと。
そういうことかもしんないよね。
うん。
じゃなかったら、ハムスターに噛んでもらうとかしかないもんね。
ヤギを飼うとかね、いろいろそういうことの、ややこしいことになりますからね。
そうですね、うん。地域の雑草を食べてるヤギがいればね。
履歴書を持っていくやつがいるっていう、ね、話題になっちゃう、ね。
それはそれでね、別の話題になるからね。
うん。
真っ白い履歴書を毎晩食わせてるんですっていう。うん、
これでもね、捜査するにあたって履歴書も読んだんでしょうけどね。
あ、そうですね。
なんか趣味のところに、なんかこう、電車とか書いてないことを祈りたいよね。
ああ、運行時間を正確に把握しているっていう。
時刻表を読むことみたいなね。
ああ。
ありそう。
6月9日、日刊スポーツ。相撲の行事、懲戒解雇。日本相撲協会は9日、幕内格の行司の木村銀次郎が力士会の現金などを着服していたとして、懲戒解雇処分としたことを発表しました。2日の理事会で決議し、本人に通知しました。退職金は全額不支給になるということです。
うん、
銀次郎は協会の取り調べに対し、力士会で集めた約2000万円のお金を使い込んだと供述。すでに関係者を通じて日本相撲協会に退職届を提出していました。
うん、
この問題は、ずさんな会計管理も原因となって起きました。70人の関取衆による親睦会の力士会は、2011年夏場所の前の会合から、1場所1人1万円ずつ被災した子供たちのために積み立てを始めました。
うん、
当該の行事が1人で関係担当になっていました。 協会が関与していない寄付金のため監査役がおらず、これまで使い込みが発覚していなかったということです。
うん、
コンプラ委員会の聴取に対し、数千万円を公営ギャンブルなどに使ったことを証言。現金で集金していたため、通帳はなかったと見られているということです。なかなか珍しいですよね。
行事なのに、まあでも確かに、力士なんとかで集めたお金を管理するとしたら行事だよねって気がするよね。
ああ、そうだね。うん、まあ管理するとなるとやっぱ現場の人間の中では行事かなと。
適任な感じも確かにするけど、まあ。
でもあれか、事務方みたいな人いないのかね。
あ、だからあれでしょ、その、なんとか協会を通さなかったから、自主的に集めちゃったからでしょ、なんか。
ああ、そうなのか。
うん、なんとか協会にはいるだろうけど、そうだね。
そうだね。この寄付金、うん、まあ、被災者のための寄付金らしいんですけど、力士会で徴収していた。
だ
これは、親睦会なので、なんか協会とかではないってことですね。
まあ、だから要はみんなで集めようぜ、のノリってことだよね。
あ、そうだね。うん。
いやー、その、でも、行事がね、やっぱり、公営ギャンブルやるのは良くないと思うんだよね、なんとなく。なんとなく、やっぱそこはさ、うん。
イメージの問題だけどね。
こうなると、やっぱ八百長疑惑とか出てきちゃうから、うん、
まあでも、公営ギャンブルで、ね、なかなか八百長はないじゃないですか。これがオンラインカジノとかだったらまずいですよ、普通に競馬、競輪、競艇やってる分には、まあまあいいんじゃないかなっていう。いや
そうだね。まあ確かにオンラインカジノで相撲にかけたりする可能性もあるもんね。だってね。そうなるとちょっとね。
そうだね。
そうなっちゃうと、ちょっとね、怪しいことになっちゃうもんね。
そうするともうね、懲戒解雇では済まないですもんね。
まあでも正直、うん、あの行事によってさ、試合の行方ってそんなに変わるかなっていうのは若干あるけどね。そんな変わんない気もするっていうさ。
まあ、見逃しとかがなければね。
ああ、金的なのに、こう。そこまでは、さすがにバレるでしょうって気もするから、だからちょっと難しいよね。
でも、行事はさ、間違った判断をした時に、腹を切るための脇差しをちゃんと刺してるわけですよ。
ああ、そう。
ちゃんとその責任感を持ってやってるわけですから。
あの脇差しで刺してくるとかないと言
われお前が負けていれば俺が儲かるのに。
足を一歩踏み出せそこからって言って。ああ
それは相撲殺人事件ですよね。
もう、うん、いや、やっぱ良くない。行事はやっぱりね、もう、いろんなね、世俗からこう、かけ離れた存在じゃないとダメだね。
あ、そうか。あ、じゃあ、行事第三者委員会だ。外部の弁護士による行事っていうことで。
毎回、そこが判定するんだね。押し出しとかね。
あとはもう AI しかないよ。
ああ、そういうのがいいかもしんないな。
ね。もう360度カメラ撮影した上で AI 行事。もう真事を何だと思ってるんだっていう。
まあでも、しょうがないよね。こういう人が出てきちゃうと AI の方がまだってなるもんね。
そうだね。AI が金を釈服しない限りは、うん、そっちの方が安泰ですよ。
ねえ、だからちょっとこれは、なんか、そんなに行事ってたくさんいないよね、だってね。
あ、どうなんでしょうかね。ね、行事のなり方とかよくわかんないからな。
じゃあそうだから、なんですかね。
あれはあれなんじゃないの？一家送電じゃないけどさ。
あ、そうだよ。あの、基本的には、その木村家なんでしょ、なんか。
代々受け継いでるもんでしょ？
首になっちゃったら困るよね。
ねえ、だから、まあ、木村家一人欠番ですよね。
その家からもう一回やっていいのって気もしなくもない
ね。木村家でいいのが問題っていうの
は。なっちゃうからね。
そうだね。うん。お家断絶って可能性が。
いや、これはやっぱりちょっと結構大きな問題ですね、そ
したら。木村家に分家があったりとか、養子を入れたりとかしないと、このままでは木村家危ないですよね。
もうこの時代これはダメだと。攻防するとか言ってさ。行事総選挙だとか。やってほしいな。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、テレビ静岡ニュース。女性用下着見せつけた男を逮捕。
うん。
浜松市に住むラブホテル従業員の男57歳が、女性用下着だけを着用した状態でコンビニに入店し、その姿を店員に見せつけたとして、静岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
うん。
男は5月27日の午前2時半頃に、コンビニに女性用のパンツとブラジャーだけを身につけた状態で来店し、店内を歩き回ってその姿を女性店員に見せつけるなど、卑猥な行為をした疑いです。
うん。
店員はその後、店の関係者と相談した上で警察に連絡をしたことで事件が発覚。警察は防犯カメラの映像を解析するなどして男を割り出しました。 警察によると、男は店で弁当を購入するなどしていて、ポージングといった特別な行動は取っておらず、動機や目的について調べを進めているということです。
ポージングなど。それだいぶあれなんだ。罪が重くなるんだ。ポージングをするとね。
そうだね。ランウェイ気分で歩いていると、まあ罪が加算される可能性が。
なるほどね。
うん。向こうに歩いていったと思ったら上半身だけで振り向いたりとか。
ダメだ。
すると、まあ加算ですよね。
うん、まあでも、この人はでも、ね、なんか正しい職場で働いてる気がするもんね。
ラブホテル従業員の男性。
うん、だからそこの世界では案外普通っていうかさ、なんか。
ああ、常識がちょっとねじれちゃった可能性はあるね。
だから、その姿で勤務しててもなんか大丈夫な気はするけど、
ね。こういう人がいるんだったらここは、結構アブノーマルいけるんだなって。
うん、そうそうそう。
ちょっと風呂場を汚しても大丈夫そうだなっていう。
安心感につながるかもしれない。
この方がむしろ真面目なんじゃないかっていう。
そうそうね。うん。
世間ではそれ非常識なんですよね、やっぱね。
だから疎くなっちゃってるんですよ、世間に。
ですよね。ちょっとズレがある。
このワンダーランドの住人だから、まあ、別にこのまま外出ちゃっても、違和感はないんだけど、本人は。
そうだね。うん、ミッキーマウスの帽子は外して幕張駅に行きましょうっていう、
ね。ああ、そういうことね。
うん。あの門をくぐったらもうアウトですよっていう感じの。
まあだから、ここもね、そのラブホテルに近いのだから、ある程度そのグレーゾーンみたいなコンビニであってほしいって言います、
ね。ああ、まあ近所だとするとね。
そこのお客も来るでしょうしっていうさ、ちょっと、ね。
ご用達だろっていう。じゃあこういうのも来るはずだろうっていうね。
そうそうそう。
うん、ダメですよ、その価値観をだんだんと広げていくっていうね。周りに侵食することになってますよ、それはね。
そうか。
うん。
まあじゃあね、そこは、ワカメのビラビラの中までですよってことです。とどめてくださいよっていうことだね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、神戸新聞。交番に紙パック投げつける、逮捕。交番に紙パックを投げつけるなどしたとして、兵庫県警灘署は10日、威力業務妨害の疑いで女37歳を逮捕しました。
うん。
署の調べに対し容疑を認めていて、警察に対する不満があった。ゴミ箱に捨てるぐらいだったら交番に捨ててやろうと思った、などと話しているということです。
うん。
逮捕容疑は5月14日の正午過ぎに交番に飲むヨーグルトの紙パックを投げつけて、19日にもアイスコーヒーを撒き散らした疑いだということです。
うん。
署は5月20日、庁舎内の取調室で机を蹴って壊した器物損壊容疑で女を逮捕していたということです。
お
ー。警察に対してかなり不信感が。
相当怒ってるね。
何らかの疑いで、すでに取り調べを受けていたんですね。
ああ。
で、その場で、机を蹴るなどして、器物損壊容疑で逮捕。
うん、
でその後の調べで、この紙パックだの、アイスコーヒーだのが分かったと。
あ、いや、どんどんエスカレートしてったってことだね。
あ、そうかもしれないですね。
え、ね、最初はそれぐらいだったけど。
うん。
いや
でも、順番としては先にアイスコーヒーなんじゃないかなっていう気はするよね。
ああ、そうかそうかそうか。
汚れの度合いとしては。
だんだんとひどくなってくる。
粘性が高いもんね、飲むヨーグルト。
最後は何ですかね。
あ、エスカレートしたら。
納豆とか投げつ込まれたらやだ、
ね。ああ、そうだね。
もはや液体じゃない。
固体ですけどね。うん。まあ、掃除は大変だなっていう。
ねえ。
あとはカレーね。
あ、やだね。
カレーは相当めんどくさいですよね。
いや、まあ。あと最後はやっぱりドリアンじゃないですか、ね、ドリアン。ほとんど爆弾だからね、ドリアン投げ込むって。
だから、セブンイレブンが東南アジアフェアとかをやればね。
そう、
ね。うん。間違ってドリアンが、陳列棚に並ぶこともあるかもしれない。
ねえ。
最近ほら、本場インドの味とかって言ってビリヤニとかを出してるじゃないですか。
ああ、じゃ本場の味としてはありだね。
あるかもしれないですよね。タイフェアとかでさ。
うん、まあ、ちょっとでもそういう意味ではね、何かもっと悪いことして捕まっていたことだからね。
ああ。
取り調べを受けてたってことだからね。
そう、だからなんでそんなに警察に対して不信感があるのかっていう。
これはでも、あれじゃない？どんどんこう、はい、調べていくと、父さんが元警視総監でみたいな、
そういう話じゃない。親父が汚いっていう。
そういうのにならないですかねっていう期待があるんですけど。
タレコミいただきました。トッキーさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月11日、産経ニュース。客室乗務員がトイレで裸踊り。アメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコからイギリス・ロンドンに向かっていた英国航空機のトイレで、41歳の男性客室乗務員が裸で踊っているのが見つかりました。事件があったのは5月27日。乗客約470人を乗せたエアバス A380-800 で、機内食を提供するはずの乗務員がいないのに同僚が気づき、探したところ、ビジネスクラスのトイレで裸で踊っていたということです。同僚は乗務員にパジャマを着させ、乗客と話すためにファーストクラスの座席に座らせ、到着後に乗り込んできた警察官に引き渡したということです。
お、
英国航空の関係者はザ・サン紙の取材に対し、航空機は当時上空3万7000フィート約1万1000メートルを飛んでいたが、彼はもっと高いところにいたようだと話したということです。
いやー、すごいねこれは。
まあ要するに薬物ですね。コカインをやってたらしい。
じゃないと裸踊りしないよね。
なかなかね。まあ客室乗務員をいきなり裸踊りさせるのは相当ハードル高いですもんね。
ねえ。
うん。ハイジャックとかですよね。うん。
この人自ら脱いで踊ってたんですからね。
そうですね。うん。まあ普通に考えるとさ、まあ犯人に脅されて、このままモロッコに向かうか、お前が裸踊りをするかだと。でまあそこで客を守るために裸踊りをしたっていうんだったら美談ですけど、まあ単純に薬物ってなると、あ、なんだよそうかよと。
ねえ、ちょっと、どこでね、ねえ、すごいね、薬物をやってから乗り込んじゃまずいよね。
あ、そうか。確かに、その危険物じゃないっていうか、アルコールでもないから、チェックはないのかもしれないね。
アルコール検査キットでもダメだからね。
引っかかんないもんね。
より危ないね、そういう意味ではね。
確かにその薬物を直前にやったかどうかをチェックする方法ってないのかな。
まあ、裸踊りするかどうかだからね。
踊ってからじゃ遅いもんね。
テストとしては、ちょっと、もうちょっと速攻性がないとダメだね。
そうだよね。そう、やってすぐ尿検査出るかって言われたら出ないもんね。
そう。まあ、この人が乗ってから飲んでんのかもしんないけどね、確かに。
ああ、それだと持ち込めだってことになるから、それもダメだよね。
そうそうそうそう。
うん。空港のワンちゃんは何してるんだって話だもんね。
そうそうそう。
うん。
だから、あれなのかもしんないね。こう。ほら。この人は運び屋で。
お。
ね、ほら、クルーだと楽に運べるっていうのは正直あるからさ。
ああ、そうだね。
で、なんでしょう。体の中にいっぱい入れてたうちの、ちょっとが破けちゃって、袋が。裸踊りが始まってしまったと。
意図せずね。
意図せず。
うん。無意識の裸踊りね。
そう。
そしてこの英国航空のギャグですよね。
うん、いいね。
こういう時でも、皮肉を忘れないっていう。
さすが。
うん。
やっぱりね、シニカルな笑いだよね。
ブリティッシュジョークですよね。うん。これが許されるのがいいですよね。
そうですね。
日本だったら、JAL のマネージャーがこんな話をしたってことになると、大問題ですよね。
確かに。これ、だって、公式声明なんでしょ？だって。
でしょ？だって、まあ、一応サンとはいえ新聞だからさ。う
ん、新聞に答え、広報が答えてんだもんね。
ね
え。なかなかいいね。皮肉が入った、キレのいい返しですよね。
だから多分、薬物も、こういうジョークも日常茶飯事っていう。
チャット GPT が答えてくれるんじゃないの？テンプレ化してたこの返し。
ああ、だったらもうちょっとまともな答えを返せ。
そうか。
プロンプトが間違ってる。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日、新潟ニュース NST。40代以上の自転車を盗んだ男を逮捕。
うん。
新潟西警察署は、2021年7月頃から今年の2月頃までの間に、40代以上の自転車を盗んだ疑いで逮捕していた男51歳の捜査を終結したと発表しました。
うん。
男は今年4月2日、路上で職務質問を受けた際、乗っていた自転車が盗んだものであることが発覚。窃盗の容疑で逮捕されました。
うん。
警察が男の自宅に行くと、自宅の敷地内には50台を超える自転車が置かれていて、男は全て盗んできたものだと話したということです。男は4月22日にも別の自転車を盗んだ疑いで再逮捕されています。その後の余罪捜査の結果、警察は男の自宅の敷地内にあった自転車のうち42台の自転車、時価合計約104万7500円相当を立件。 うち35台については窃盗で、7台については占有離脱物横領で男を送検したということです。
うん、
警察の調べに対し男は、盗んだことは間違いありませんと容疑を認めていて、動機については、部品を集めて自分好みの自転車を作りたかったという旨の供述をしているということです。
そんなにかな？
そんなにね、パーツにこだわってたんでしょうけど、盗んだ自転車ってことはガードが甘いわけで、そんなに高い自転車ってこともないと思うんですよね。
だって50台で100万とかの
高くないですよね。1台2、3万ですもん。
いや、それが1台100万のスポーツバイクを何台も盗めばさ、自分好みのパーツ集めができるけどさ。そ
うそう、ですよね。普通に考えると、高めのロードバイクとかっていうのに想像されますけど、ってことはこの人の理想はそうじゃないんだね。
だから、あれでしょ？究極の実用車を作りたいみたいな。
ああ、そうだね。超ママチャリみたいな感じで。
そう、うん。サドルはこっちのが快適だな、みたいな。
長時間乗っても疲れないみたいな。うん。
いやー、魔改造をやりたいんだと、私はママチャリに対して。
ですよね。
うん。
うん、まあほら、やっぱり自転車の企画は日本国内だったら揃ってるからさ。適当な自転車集めてきても大体合致するんですよね。
でも普通さ、やっぱ売るか、うん、その要は乗り捨てるかであって。
ですね。
家にコレクションする人はいないからね、普通。
だからまあ、この42台、まあ50台近くの自転車の中から、ちょこちょこといいパーツを持ってくるっていう。
ああ。
のの途中だったんでしょうね。っていうかさ、その、初めから寄りすぐって盗んでないんですよね。
あ、まず盗めるやつを、盗んでから後で考えようっていう、ね、うん、改造は。
そうそうそう。いいものがあったらいいなっていう。
なあ、そこがいけないから50代になっちゃったんだ。
そうだね。もうちょっと計画性があれば、余罪も少なかった可能性がある。
これ盗んだはいいけど、どのパーツ使えばいいんだみたいなのが置いてあったと、
ね。ああ、そう。使い物なんねえなっていう。そんなんで盗まれたら、いい迷惑どころじゃないですよね。
いやー、これすごいね。なかなかこういう人はいないからな。
そう、だから、事件が解決したとしても、自分の自転車が完全な形で帰ってくる可能性がすごく低いっていう。
魔改造されたやつが帰ってきたりするんだ。
絶対サドルだけないとか、片方のペダルだけないとか、もう乗れないですよね。自分の自転車が帰ってきたのに。
俺のなんでサドル4つついてんだろうみたいな魔改造されてる。
そうか、普通に自転車組み立ててるとは限らないもんね。うん。なぜかブレーキが片方に4つずつついてるとかそういうこともあり得るってことですよね。うん。
究極の自転車を作りたかったって言っているからね。
走るかどうかは別だからね。うん。理想と現実があるから。
そうだね。
うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日、ATB 青森テレビ、タクシー運転手から窃盗、少年を再逮捕。
うん。
警察によると、17歳の少年は5月19日の午後10時過ぎに、駐車場でタクシーの中で運転手の男性に空を見るように促して注意をそらした隙に助手席に置かれていたセカンドバッグなどを盗んだ疑いが持たれています。バッグには売上金を含む現金17万6千円が入っていました。少年はこの事件の約3時間後に同様の手口で別のタクシー運転手からバッグなどを盗んだ疑いで6月2日に逮捕されていましたが、検察は12日付で処分保留で釈放していたということです。
へ
ー。あー、だからこれは余罪があるんじゃないかって話になるわけですね。
なんかそんなことで、てかあのカバンってそんなにいっぱい入ってんの？
あ、そう、売上が直に入ってるってことは個人タクシーかな？
あ、そういうことか。
うん。GO とかじゃないんですよね。
そうだね。その GO、不対、対応していない、非対応のやつを狙ってるよね。だって。
そうです、そうです。キャッシュレスじゃない。タクシーをわざと選んでるってことですよね。
そうだよね。
だからまあ、東京だと珍しいかもしれないけど、もしかしたら青森とかだとまだいっぱいあるのかもしれない。
空を見上げてみようよっていうのかな。
そうですね。あ、UFO みたいな。
あ、そういうやつか。
どんな理由でもいいから、空を見るように促してたんでしょうね。
いや、そんな一瞬でさ、
うん、
いや、あれだね。もう、あれだよ。すでに、下調べされていて、この運転手は星座が好きだと。おいおい、であればさ、ちょっと、空を見ることに対して時間かけて見るかもしれないもんね。
運転手さん、あそこ、カシオペア座が見えるね。
今日ちょっと違うねみたいなこと。もしかしたら新しい天体かもしれないみたいな。
ああ。肉眼で？
いや、その運転手さんはもう、助手席に天体望遠鏡を置いてるみたいなタイプだから。
超レアだね。
ちょっと待って、見るから。
それはさ、地元のテレビ局とかが取材に来るタイプの運転手ですよね。うん、
それぐらい集中しないと、そんな横のもんとか、普通一瞬だったら気づくでしょ。
そう、だから一瞬の隙さえあればいいんでしょ。
あ、そう、それでと、いや、まあ、だから、素早く通れるからってこと。
そう、だから、もう降りる時で、ドアが開いてて、
そういうことね。
会見も済んだ直後ぐらいに、うん、あそこに火球がっていうことで、窓を外を見させれば、もうその隙に取って逃げるわけですよ。
そうか、もうひったくりに近いよね。
そうだね。うん。だから、一瞬でもいいから目をそらしてくれれば、バッグを奪って逃げられるっていう。
なんだ、私はバッグを奪って、バッグは返して、気づかれていないぐらいかと思った、ね。どれだけ運転手さんは星空を見てうっとりしてるんだろうとは。
ああ。ひったくりとスリぐらいの違いがあるからね、それはね。
そうか。
うん。中の現金だけ盗んでたってことになると、相当うっとりしてないとダメだって。
なんでだよね。もう、こう、車中でさ、そこまでの会話で、うん、なんか、上を向いて歩こうをすり込んでおくっていう
さ。ああ、涙がこぼれちゃうからっていう。
で、上をちょっと見てもらって。
そういうことは延々とちょっと悲しいお話をしているみたいな。
そうだ、ね。
なんか感動話みたいなのを延々していて、ちょっともうこれ以上話されると、運転に支障が出るなっていう。
ああ、そうだね。で、上を向いて歩こうをかけられちゃう。口ずさんじゃん。
ついね。
つい。
気分的に。あとはなんか共犯がいて、光るドローンを飛ばしているみたいな。
ああ、そうか。そうだね。
うん。あ、不思議な UFO みたいなの飛んでるってことになって、そっちに目が行く。
そうか。
で、ある程度長い時間見ていられるとなるとね。
それでも、そうだね。そこを言うのがあれば、確かに。
うん。
あとあれじゃない？ほら、あそこのターマン、女の人裸ですみたいになったら、絶対見るでしょ、なんか。どこ結構な時間使っちゃうと思う、
ね。ああ。
ああ、あれ、ああいう色の洋服でした、みたいなさ。
ああ。そうね。で、何でもいいから、普通じゃない風景をそこに作り出しておくことができればね。
そう。
うん。だから別に、パンツとブラジャー姿でコンビニに入ってる男が見えましたみたいな話でもいいわけですよね。
まあまあいいね。一瞬見ようとするよね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日、FNN プライムオンライン。寺院で窃盗、男を再逮捕。
うん。
今年5月、愛媛県の寺院の事務所に侵入して、ルーターを盗んだ疑いで、男34歳が12日再逮捕されました。事務所の出入り口付近に不審な男がいるのを見つけた寺の管理者から通報を受けて警察が駆けつけましたが、男はすでに逃走した後でした。警察はその後の捜査で、リサイクルショップに侵入した疑いで5月に逮捕されていた男の犯行と特定し、12日に再逮捕しました。ちなみに対して男は、間違いありませんと容疑を認めていて、警察は他にも余罪があると見て追及しているということです。
ルーターね。
ルーターはね、単品だと役には立たないんですけどね。
お寺でルーター盗むってなかなかね、ないね。
なかなか。だからまあ、Wi-Fi ルーターかな。
はいはいはい。
うん。
まあ確かに無防備に置いてあるよね、多分。
盗まれるとは思ってないよね。うん。またね、はしょりましたけど、
うん、
置いてあったルーター、かっこ、時価500円相当って書いてあるんですよね。かなり減価償却が進んでいるっていう。何年か前のモデルだな。
これはあれだね、Wi-Fi の新規格に対応していないやつだな。
ああ、そうですよね。A とか G とか C とか。ちょっと古い。まあでもね、お寺で使う分には十分だなっていう。
まあ寺のね、一体どんだけのハイスペックがいるかって言われるとそうでもなさそうだし。
そう、大寺院じゃなければね。うん。高野山だとやっぱアクセスポイントいっぱいいるなって感じするけどさ。
確かにね。
その辺にあるお寺だったらね。
他になかったのかね。なんかせっかく神社に忍び込んで。
寺の事務所、事務所の字は寺なんですけど、
はい。
そこにはやっぱ金目のものがなかったのかもね。
なんか普通、いやもうさ、真っ先に、お賽銭行くのかなと思ったけどね。
ああ。 そうだろう。お賽銭もさ、最近厳しいと思うんですよ。賽銭泥棒取り上げてないですけど、結構いるんで、セキュリティ厳しくなってると思うんだよね。
まあ、じゃああれなのかな。この、Wi-Fi を盗んで、うん、こっから、後々、こう、侵入していくんじゃないですか。
ああ、バックドアを押し込んでいくっていう。
バックドアから、セキュリティブリーチを狙ってからの賽銭泥棒ですよ、これ。
ああ。最初のセキュリティをオフにっていうね。
そう。これ怪しい。
監視カメラがね、うん、そっから切られちゃうと、ちょっとセキュリティが怪しくなるんで、そっから盗んでいこうっていう。意外と高度な泥棒だった。
かなりね、実はね、これは、まだまだね、これから先があり、あったのかもしれないですからね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、中央日報日本語版、銭湯のステッカー貼り替えた男。韓国のインチョンの警察署によると、5月27日の午前2時頃に、銭湯の女性利用客が、女湯だと思って風呂に入ったところ、男湯だったと112番に通報しました。警察が建物の防犯カメラの映像を確認した結果、20代と推定される男性2人が、銭湯のエレベーターのステッカーを付け替える様子が確認されました。2人は前日の午後11時頃、車両に乗って銭湯にやってきて、エレベーター3階ボタンの横についている男湯のステッカーを5階ボタンの横の女湯ステッカーと付け替えていました。付け替えられたステッカーのせいで、20代女性は知らずに男湯に入り、自身の裸が男性の前にさらされるという被害を受け、現在精神科の治療を受けているということです。警察関係者は、防犯カメラの映像に基づいて容疑者を追っているとし、今のところ業務妨害容疑で捜査していて、検挙後、具体的な適用名を決める計画だと話しているということです。
でもこれは、そう考えると、はい、全裸でエレベーター移動しているんですか、ね、
ああ、どうなんでしょう。韓国の戦闘事情を知らないけど、なんか湯あみみたいなのあるんじゃないですか、薄い着物みたいな。
あ、それ、でも、エレベーター一緒に乗ってるよね、男と女なんか、それある意味ね。
ああ、でもそうか、全裸を見られたってことは、エレベーター降りたら即お湯
じゃなかったらさ、まあまあもちろん、その、誰もいなくって、
あ、
女やだ、いや、全員がそのシールを信じていればさ、問題ないよね、だって。
ああ、そういうことですかね。
入れ替わっただけっていうさ。
まあでも普通に考えたら、エレベーター降りた先に脱衣所があって、その先にっていうことですけど、たまたま誰もいなかったんでっていうことかな。
ああ、そういうことか。で、次の日が入ってきちゃって、みたいな。
ですよね。じゃなかったら、まず脱いでからエレベーターに乗りますっていうことになる。
その人問題だよねってなるからさ。
だとすると、その前段階で全裸を見られる可能性があるわけですから。
ステッカー関係ないよね。
あんま関係なくなっちゃうもんね。
なあ、そうだ。まあ、あとはでもさ、その、普段来てる常連はもうシールなんか関係なく、その、行くしってことか。
ああ
普段来ない人はシールを見て判断するからこういう問題が起きるだよね。
そうですね。うん、常連はもう3階がどっちで5階がどっちだってこと分かってるから。
だからこう、でも、よくある、ほら。ね、うん、女や男入れ替え性あるじゃないですか、毎日。曜日で変わる、ね。だったら別にこう問題起きないよね。これで判断するからね、みんなね。
ああ、そうだね。ちゃんとステッカーを見なきゃいけない。
ああ、ちょっと、でも、まあでもこれいたずらなんでしょうけど。
そう。だから、この手の犯罪に、うん、まだ法律が追いついてないわけですよね。
まあ確かにね。
で今のところ業務妨害ってことになってますけど、どんな適用罪名があるかまだ決まってないと。
確かにね。まあ、うん、なんですかね。愉快犯みたいなそういうやつ、ね、昔で言う。
愉快犯はその容態であって罪名ではないからね。
あ、そうかそうか。うん、愉快、愉快っていう罪なの。
そうそうそう。こいつ愉快だなっていう罪はないので。
まあ、これは迷惑だけどね、うん。
迷惑だけど、珍しい銭湯ですよね。
そう、ちょっと構造に問題がある気がするんだよね。
ねえ。
まあ、ちょっとこれだから、なんか特殊なの形だったのかどうか知りませんけど。
ちょっとね、まあ韓国の銭湯事情がわかんないんであれですけど。ね
そうですよみたいに言われちゃうかもしれないもん、
ね。ああ、そうね。インチョンだとこれが常識ですよっていう。
そう。そうなんだ、ね。まあ、
ビルの中に男湯と女湯を同じ階にできるだけのスペースがないんでしょうね。
うんうん。
だからまあ階が分かれてると。
うんうん。
だからまあ1階で受付をした後、エレベーターで各階に分かれていくっていうことですよね。
そうね。
うん。
まあ、決してその中で脱いじゃいけませんよって言わないとダメだよね。
ああ、そうだね、うん。ルールとしてエレベーターの中では全裸禁止ってことにしないと。
まあ、必ず直行エレベーターならいいけどね。
あ、
これ3階直行、こっち5階直行みたいな。
そうなんだ。その狭いスペースにエレベーターが2機あるとは考えにくいっていうことですよね。
そうか。
うん。誰かもいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、北海道ニュース UHB。自転車に体液をかける男を逮捕。商業施設の駐輪場で面識のない男性の自転車に体液をかけて損壊させたとして、50歳の男が器物損壊の疑いで逮捕されました。警察によると、商業施設から過去に盗撮した男がいると通報があり、駆けつけた警察官が男に職務質問をしたところ、持っていた電子機器に体液をかける場面が映っていたということです。男は弁当用の醤油差しで体液を垂らしていました。さらに男が所有していた小型カメラには、商業施設のエスカレーターで女性3人のスカートの中を盗撮したデータが残っていて、性的姿態等撮影の疑いでも逮捕されました。調べいたし男は自己満足のためにやったと話し、容疑を認めているということです。
もうこの場所でやりたい放題なの。
ああ。自宅かのようにね。
いやー、醤油差し出ましたね。
こういう名目で使われてしまうんだと。
これは、嫌ですね、これね。
まあ、俗に言う、ランチャームってやつですよね。
うん。
うん。金魚醤油。珍しいな。この金魚黒くなくて白いなっていう。
そうね、うん。そういうのを持ち歩いてたと。
持ち歩いていた。
すごいマーキングだよね、これね。それを持っていろんなところにさ。
歩いているってことになるとね。
それを撮ってるんだ、また自分で。
あ、そうですね。自分で記録していたってことですよね。映っていたと。
セルフィーで。
あ。今垂らしますっていうところ。
いやー、すげーな、これ。
最悪もいいとこですよね。
最悪ですね。
うん。あの、何が最悪ってさ、身近なものをリサイクルしてるとこですよね。100均で小さい容器とかを買ってるわけじゃないんですよ。
確かにそう。
弁当についてきたやつを再利用している可能性が高いですよね。
いやー、そうだろうね。
うん。それだけを業務用でいっぱい買ってるとは思えないもんね。
それはま、逆に嫌だけど。お前どんだけ使うんだっていう。
こんなん100個単位でしか買えないやつだろっていう。
い怖いよ、これは。
最悪ですよね。だから、家宅捜索でこの金魚醤油の容器がいっぱい見つかるってことになると、それは戦慄ですよね。
やっぱ今後はこれをさ、大量購入するやつは、バックグラウンドチェックが必要ってこと
だ。ああ、何に使うんですかってことを必要にね。
お前何に使うんだ、これ。
個人でそんなに使うわけないだろうって。
そうなんだよ。
うん。弁当屋でも開くつもりか。
いや
もしくは精液を入れるのかっていう。
そうだね。
聞きたくもないですよね、警察もね。
まあ。でも結構あれだね。あの、わかんない。特定のっていうよりかはもうなんか無差別攻撃みたいな感じですよね、多分、ね。
ああ、そうですよね。これはだからテロですよ。
テロだね。
うん。約 5cc ぐらいのテロですよね。
うん。すごい致死量だね。それでもう損壊してしまうから。なんかサドル溶けたりしてそうだよね。
ああ。
損壊っていうイメージ。シュワーみたいな。
エイリアンだでは、続いて不審者の方に行きましょうかと言いたいところですけども。
はい。
今週は不審者がございません。
お、もう不審者がいない日本になったということで。
あ、オールクリアーっていうことですかね。
素晴らしい一週間。
まあご存知の通り現実はその全く逆なんですよね。
取り扱いできないような、う
ん、我々がふざけて取り扱っていいような案件が一件もなかったということで、
不審じゃなくてブラックってことで、ね、完全に、ね、
そうグレーじゃないってことですよね。
そうなんだよね、うん、不審ではないねもはや
そうなんだよ。だからその場に警察がいなかっただけだなっていう、
もう現行犯だから全員っていうやつね。
そうなんですよ。その後、綿密な調査をしなければいけない状況が続いている。
より治安が悪化していることが分かりました。
そうですね。あと、クマがやたら出てるね。
ああ、やっぱり。
うん。
なんですかね、あの、まだ冬眠には早い気がするけど、冬眠
前。ああ、夏ですからね、もちろん。
うん。まあでもまあ、普段、あれ出てくるか、夏
の、ね。出ますよ。うん。やっぱ東北を中心にクマ、そして、まあ北関東だとイノシシ、サル、シカ、そのあたりは相当出てますね。
あらゆる動物が出てきてる。
あらゆるではないけどね。うん。認知してないだけであらゆる動物が出てる可能性はあるけども。
まあまあ、一応それ集めれば、鬼退治にはいけそうなぐらいは出てると。
ああ、そうだね。鬼ヶ島占拠するぐらいいますよ。う
ん、強力な、強力な軍隊は作れそうですね。
だってさ、その、我々がよく使ってる日本不審者情報センターっていうところが取りまとめてる情報の、
はい、
まあ、例えば、1日あたり、まあ、大体全部まとめて200件ぐらい報告があるわけですよ。
はい。
で、これは動物とか、窃盗とかね。あとは、その車が盗まれたとか、そういうのも含めて。で、そのうち3分の2ぐらいは、猿、熊、鹿なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。相当量なんですよね。
軍団だね、もはや。
猿軍団ですよね。
大変だな。だ
もしかすると、日本の人口はもう猿の方が上っていう可能性がね。
いやー、すごいね。
少子化の影響ですよ。
そうか。人間は減るけど、うん、動物は増える可能性あるもんね。
そうですよ。日本人の方が絶滅危惧種っていう可能性が。
保護しないといけないね。
まあ現状でもね、熊とかからは保護しなきゃいけないわけですけども。
そうか、そうか。うん、
まあ熊が多い分にはまだ平和なのかもしれないですからね。
そうね。
はい。というわけで今週は不審者はゼロということです
。ゼロ。
はい。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか女性用下着をね、あのコンビニで見せつけたというのがありましたけども。
ありましたね。ポージングはしていなかった。う
ん、だから見せつけてはいない。だからちょっとそこは、ね、誤解があるかもしれない。
あ、そうか。まあ普段着みたいな気分でたまたま下着だったっていう。
うっかりかもしれないもんね、
だ
からね。
あ、普段はこれにガウンを羽織っているけども。
そうそうそうそう、う
ん。忘れちゃっただけですよっていう。
ポージングですからね。
そうだから堂々としてればバレないんじゃないか、怪しまれないんじゃないかみたいな。
確かに。
むしろポージングを取る方が異常ですもんね。
そうですよ。だから、やっぱり人ってのはそのなんか動きの中で止まるってやっぱおかしいじゃないですか。
あ、そうだね。こっちまで寄ってきたと思ったら一瞬止まって一回転するみたいな方がおかしいもんね。
おかしいからさ。
うん。
だから、まあちょっと今回はそうね、まあ見せつけたということになってますけど、
はい。
あまりに自然であればもしかしたらね。
あ、そうだね。
うん。
スーパーモデルがポージングなしでコンビニに買い物に来るみたいな。
そう。だから、似合ってはいなかったんだと思うんだよね。
ああ、異常性が際立ってしまった。
そうなんだよ。やっぱり似合っていれば、それは日常なのかなって思えるからさ。
うん、ああ、そうですね。57歳男性なんで、ボクサーパンツ一丁みたいな。あ、普段着だなっていう感じになればね。
そう。だから、ちょっと、背伸びしたランジェリーだったんでしょうね、多分。これは着こなせますかっていう
さ。ああ。ちょっとレースが多いですよと。
そう。
うん。
ユニクロぐらいだったらいけたのにな、みたいなさ。
ああ、そうだね。チューブトップぐらいだったらね。
うん、そうそうそうそう。うん、やっぱりちょっとそこはだから、自分を鍛えるか、グレードを下げるかしかないね。
あ、そうだね。どちらかにすり寄せが必要ですよね。
そうそうそう、う
ん。やっぱより日常感を演出するか、より非現実的なモデルになるかっていう。
そうなん。
うん。
まあ。
そうだね。スーパーモデルだったらやっぱ毛をされて、通報しない可能性があるもんね。
うん。おーっていうさ。
おー。
あれが日常なんだっていうさ。
ああ。そうだね。まるでピーチ・ジョーンのモデルだなっていう。う
ん。うん、例えばさ、江頭25分がさ、あの、昔のタイツで来てもさ、あ、日常なんだと思うもんね。だって。
っていうか、それ以外の格好見たことないからね。
そうか。うん、だから、許されるわけじゃない。
そういうことかな。ね、やっぱだから日常をその下着姿でもって拡張していく作業が毎日必要なんですよね。
だからそれでもっといろんなところで歩けばそのうち大丈夫だよね。
そうそうそうそう。だから男性がさ、ブラジャーしてたところで、それだけだったら別に罪はないわけですから。
確かに今ね、そんなの、それで罪にはならないよね。
ならない。
確かに。
だからパンツ一丁は罪になる可能性が若干あるんですよね。
うん、だから、トランクスはいいんですよね、おまわりさんみたいな。
ああ。
何がいけないんですか、この、顔の角度が急になると何がいけないんですかみたいな。
ああ。
やっぱり堂々としてないのがいけなかった。
ああ。そうね。だからうっかり恥ずかしがっちゃうとやっぱダメなのかもしんないね。
そうだね。
うん。あとはお尻がどれだけはみ出してるか。うん。あとは、そうね。ホックにどれぐらい背中の肉が食い込んでいるかっていう。
ああ。 そうだね。あとこれで何を買うかにもよるよね。
あ、そうだね。女性用下着で買い物に来るなら何がふさわしいか。
まあ、でも、あまりに、だから、いや、日常なんだよってことであれば、なんかこう、タバコ買って、漫画娯楽を買って帰るみたいな、そういう。おぉ、このおじさんのキャラとしてそれなんだよ。合ってんだけどなーっていう。
ああ。そうね。
見間違いかなーっていう。
受付暇なんだなっていうね。
そうだね。
うん。まあ、それ知ってればね、確かにそれはふさわしいなってことになるかもしれないね。
そうか。うん、ちょっとまあ、あんまりね。まだまだ日本ではちょっとそこまでは受け入れられないってことが分かったので。
あ、そうですね。うん。うん、まだそれは日常ではない。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。